お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は腎泌尿器外科木村隆先生にお越しいただいてお話を伺いたいと思います。木村先生、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、腎がんの話と手術治療に関してということでお話をいただきたいと思います。さて先生、腎がんという話なんですけれども、
はい、
まず基本的な腎臓の働きというのを教えていただけますでしょうか。
はい、腎臓のまず大切な役割としてはですね、はい、血液中に溜まった老廃物、これを尿として、ろ過して外に出すことがまず第一ですね。うん、そして体の中に水分、お水とかね、たくさん取ったりすると、過剰な水分が体の中に溜まることになりますので、はい、水分のバランスを調整することというのが2つ目、うん、
はい、
そして3つ目に大事なこととしては、体に必要な塩分、これは電解質、ナトリウムとかですね、カリウム、はい、それから、クロールといった電解質の調整をしたり、
はい、
あとは体の酸性とか、ね、アルカリ性のバランスを保つっていうのも腎臓の大切な働きの一つです。
はい、
あと他に、うん、あまりイメージがないかもしれないですけれども、はい、腎臓自体はホルモンを作るですね、内分泌臓器といった役割があって、例えば赤血球を作ったりする、はい、エリスロポエチンといったホルモンは、うん、腎臓で作られていたりとかですね、あとは骨を強くするビタミン D、うん、これが活性化されるのも腎臓になるので、
はい、
やっぱり腎臓が悪くなってくると皆さんやっぱり貧血になったりとか、骨が弱くなったりするっていうところもあったりします。
はい、すごい大切な役割なんですね。
そうですね。
はい、じゃあ、この腎臓が、がんになるっていうのはどうしてなんでしょうか。
これはですね、直接、はい、これをしたらがんになってしまうっていうのは具体的な一つの原因というのはないんですけれども、いくつかのやっぱり生活習慣であるとか、が関与しているというふうに言われています。はい、例えば喫煙であるとかですね、はい、高血圧であるとか、あと肥満といったところ、あと食生活で言うとですね、乳製品をたくさん取ったりとか、お肉をたくさん食べるといったことで、これは食事の欧米化というか、はい、一言で言われると思うんですけど、こういった食生活の変化っていうのが腎臓のがんになりやすくなる生活習慣ということが言えます。
タバコはもう何にでも関わってきますけれども、
ね、はい、
乳製品とか、
はい、
肉とかっていうのも、はい、そういう腎臓がんの原因の一つになってくるんですね。
そうですね、これをたくさん食べたから必ずがんになるということではないんですけれども、やっぱり疫学調査とかによると、はい、よりそういった食生活をしている方がなりやすいといったことはあるようです。
食先をおっしゃってましたけど、食事の欧米化という。
そうですね、はい、
そう、じゃあ和食がいいんでしょうね。
和食がやっぱりいいみたいですね。
腎臓がんの患者さん、はい、腎がんの患者さんって、日本でどのぐらいいらっしゃるんですか。
腎臓がんの患者さんは実は年々増えてきています。はい、がんの発症率を表す、用語としては10万人あたりで何人発症するかといった、数値で表すことが多いんですけれども、腎臓のがんに関しては、男性の方が多いがんで、男性は10万人あたり、大体10人弱ぐらいと言われています。女性に関しては10万人あたり大体5人弱という形になっています。でこれはですね、以前ですね、40年前と比べるとやはり数字としては、6倍から7倍ぐらい増えているということになりますので、腎がんの数自体はこの数十年で、どんどん増えてきているということが言えます。
この原因というのもさっき言ってましたけれども、そういった食事だったり喫煙だったり。
そうですね、あとやっぱり人間ドックとかですね、検診で 昔に比べてエコーとか CT を取る機会が増えてますので、はいはい、昔だったら発見されないような、まあ、無症状ながんが、発見されるということがやっぱりこの増加には関与しているというところです、
はい、
それとやっぱり生活習慣がこの数十年でかなり大きく変わってますので、うん、まあ、その影響があるのではないかと言われています、
はい、先生、この男女比がかなり違うのは何か意味があるんですか？
多分まあ昔やっぱり喫煙歴が男性の方が圧倒的に高かったりとかですね、はいはい、そういったところがやっぱり関連しているのではないかなというところですね。
なるほど。症状とかはどんなふうに出てきますか？
症状はですね、腎、はい、がん自体は非常に発育が遅いがんになりますので、
あ、そうなんですね、
発症初期人間ドックとかで見つかるような初期のがんでは、はい、ほとんど症状はありません。
あ、
で、まあ、発見が遅れて腎がんがどんどん大きくなってから発見されると、うんうん、やっぱりまあがんが大きくなって、お腹のところですね、腎臓はまあ背中の方にあるので、この脇腹から背中にかけてこう塊を触れるようになったりとかですね、あとは進行してくるとおしっこに血が混じってきたりとかですね、そして脇腹のあたりのこの痛みというのが出ることがあります。これはまあいわゆる腎がんの昔からある症状で、まあ教科書とかでは3兆候と言われていますけれども、まあ現在では先ほど言ったように人間ドックで発見されるような早期のがんが増えてますので、うん、こういった症状で見つかる患者さんは、まあ、どちらかといって減っているといったところな、まあ、多くの患者さんはほとんど無症状で見つかるというところが今、現在の腎がんの状態になります。
なるほど。無症状の場合で見つかると、まあ、治療はやりやすいというか。
そうですね、はい、症状が出てからということになると、うん、まあ、進行したがんになってきますので、
うん、
やはり完全に治す治療というのが難しくなってきます、
はい、
で完全に無症状な状態で小さい状態で見つかると、うんうん、まあ、やっぱり後でお話しするように手術などで、はいはい、まあ、完全に根治する、完全に治すということが可能になってきますので、うんうん、やはりまあ早期に発見して、まあ、治す状態で見つかるというのが一番ベストかなと思います、
はい、なるほど。やっぱり健康診断は必ず受けなきゃいけないですね。
そうですね、はい、
はい、じゃあ、まあ、この腎がんが、ね、発見されるまでというのなんですけれども、まあまあ、先ほど言った、ね、検診で無症状のうちで 見つかるのが多いというふうに入ってます言ってましたけれども、はい、他にも
他にはですね、やはりまあ先ほど申したように、うん、まあ、症状が出てくる状態だと、まあ、かなり進行していると、
うん、そうですよね、
いうことが言えるかと思います。で、まあ、現在ではもう 70% 以上の患者さんは偶発がん、まあ、先ほど言った人間ドックなんかでたまたま見つかるがんということで発見されます、うんうん、
はい、
のでまあこれはまあ無症状で、うん、CT とかエコー検査とか、うん、一応画像検査でたまたま見つかったというがんを一応偶発がんと言います、
はい、
そして、まあ、進行してくるとまず症状が出るのは、まあ、尿路症状がんと言いますけれども、うん、
はい、
腎臓がある場所、脇腹の上の方などに痛みを感じたりとかですね、はい、大きくなってくると自分で何かこうしこりを脇腹のあたりに触れるようになったりとか、はい、あとは先ほど言ったようにおしっこに血が混じる、うん、まあ、これは見た目で分からなくても検査でおしっこに血が混じっているというところも含まれます、
はい、
でさらに進行してくるとこれはもう尿路だけにとどまらず血流とかですね、うん、リンパの流れに乗って全身の各臓器に転移してしまうということで、まあ、これは尿路外症状がんという言い方をします、はい、で転移が出てくるとですね、やはり、まあ、腎がんというのは骨に比較的転移しやすいがんですので。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
まあ、骨の転移した場所の痛みで気づいたりとか、うんうん、それからがんがいろんなこう成分サイトカインと言われるようなものを産生するので、うん、まあ、それが過剰になってくると腫瘍随伴症候群と言われるような体重が減ってきたりですね、うん、
はい、
食欲が出なくて何か調子が悪いとか、
うん、
まあ、いろんな症状が出て体の不調でまあ気づくこともあります、
はい、先生、一つちょっと、はい、まあ、腎がんに直接ではないんですけれども、先ほど血尿が出るっていうところで、はいはい、色がわからないけど血液が出てますよっていう診断があるじゃないですか、
はいはい、
あれっていうのはなんか成分なんですか？
これはですね、尿検査の一部になるんですけれども、うん、調べる方法としては大きく尿鮮血っていう、うんうんうん、まあ、検査、
はい、
で、まあ、これは直接尿を顕微鏡で見てるわけではないんですけれども、うん、血液尿中に、まあ、赤血球が含まれていると、はい、まあ、そのヘモグロビンっていう成分を、
はいはい、
まあ、反応させて、引っ掛けてスクリーニングするという検査、それからあの顕微鏡で直接見る検査は尿鎮査という検査になりますけれども、これはもう直接尿の中に赤血球が混じっているかどうかを調べる検査になります、まあ、こちらの方がより正確に、あの血尿の診断が可能です、
じゃあもう色がつく前にそういうのが出てくるっていうのはあるわけですよね。
そうですね、
わかりました、ありがとうございます。で、あの早期発見と治療っていうのはどのようになりますか？
まあ、やはり先ほど、まあ、あの人間ドックっていう話が、まあ、何回か出てますけれども、やはり年1回程度ですね、人間ドック、まあ、もしくは検診なんかで、まあ、エコー検査、エコー検査は、まあ、あの被曝もないですし、あの体に負担もありませんので、まあ、何回やってもいい検査だと思います。できればまあ年1回はこういったエコー検査をしていただくと、あの、まあ、異常が早期に分かるということ、それからあの、まあ、血尿に関してはですね、もう見た目で色がおかしいということがあれば放置をしないで、まあ、すぐに、まあ、クリニックなり病院を受診するということですね、あとはまあ全身の症状で何か気になるような症状がある場合はもう、あの躊躇せずに早めにまあ受診していただくということが、まあ、大事なことかなと思います。
そうですね、なんか異常が出たらとにかくまずは行ってみようという気持ちになった方がいいですよね。じゃあ治療法の方は
そうですね、まあ、がんどんながんにもステージングっていうのがあります、で腎がんにもステージというのがあります、で主に4つの病気に分けられます、で、まあ、1、一番早期で見つかったものに関しては、これは大きさで腎臓のがんの大きさが7センチ以下のものを1期というふうに呼びます。
7センチ結構大きいような気がしますけど ね、
で、実はこの1期の中にも、1の A と1の B と細かく分かれます、で1の A っていうのが4センチ以下で、1の B は4センチから7センチということで、まあ、腎臓の、この時期の治療法としては主にもう手術ということになります、で腎臓のがんに関しては他のがんと大きく違うのが、放射線治療が、まあ、やはり効きにくいというところ、あと抗がん剤も効きにくいというところで、まあ、早期で見つかったがんに関しては手術が唯一、あの根本的に治す方法になります、なので、まあ、病気の位置に関してはもうほとんど手術が選ばれます、で続いて病気の2ですけれども、こちらも大きさで分けていて、先ほどの7センチを超えた場合は2期ということになります、2期の場合でもですね、かなり大きながんになるんですけれども、他の場所に転移がなければ、これはもう手術、同じく手術が、唯一の治療法になっていきます、なので病気の1期2期は、まあ、手術を選択する場合が、まあ、ほとんどということになります、
なるほど、まあ、これ全部摘出になるんですか？
ですね、これが、まあ、手術の方法には2つあります、で1つはですね、まあ、腎臓全部取る方法、これは腎摘術というふうに言います、これはがんを含めて、まあ、右なり左なりの腎臓を丸ごと取ってしまうという、まあ、手術方法になります、でもう1つはですね、腎臓の部分切除という方法があります、これは、まあ、腎臓のがんの周辺だけ取り除いて、まあ、正常な腎臓の部分は残すといった治療法になっています、先ほどのステージで言うと腎臓の部分切除がメインで行われているのは T の1の A、1の A ですね、
小さい方ですね、
そうですね、なので4センチ以下のがんに関しては、この腎部分切除という方法が今では標準的な治療法になっています、
分かりました。じゃあ2までは
そうですね、
でその後は、
その次がですね、病気の3になってくるんですけど、3になってくると腎臓だけにとどまらず、腎臓の周りの組織までがんが広がった状態ということが言えます、腎臓の周りの脂肪の組織であるとかですね、腎臓の上にある副腎といった臓器、もしくは腎臓から血管の中、これは下大静脈っていう体で一番太い静脈の中に腫瘍が入り込んだ状態が3期になります、ただこの3期かなり進行してるんですけれども、可能であればもう手術、で、あの血管の中に入り込んだ腫瘍ごと、 切除するという方法を取る場合が多いです。
はい、わ、結構大掛かりな手術になってきましたね。
そうですね、産期まで来ると、うん、まあ、かなり体の負担が大きい手術になってきます、
はい、で最終段階が次なんですか。
4期っていうのが一番進行した状態で、うん、
はい、
これはもう腎臓の周辺だけにとどまらず他の臓器まで、
うん、
行ったりしているという場合ですね、はい、で基本的にはもう転移がある場合がほとんどのステージになってきます、うん、
はい、
転移がある場合でも腎臓のがんの場合は手術を選ぶことは一応あるんですね、
うん、
腫瘍の量を減らした方が
良、
うん、くなると、
うん、
生命を長生きできますよということがありますので、
はい、
まあ、転移があったとしてももう取り切れるんであれば転移層と腎臓も取るというような選択をする場合がありますが、
はい、
4期の標準治療はやはり薬物療法になってきます。
うん、はあ、そうなんだ、薬物療法が。
そうですね、はい、
はい、先生ちょっとごめんなさい、また戻っちゃうんですけど、はい、腎臓って2つあるんですよね、はいはい、なので1つ取っても一応腎臓の機能というのは大丈夫、大丈夫と言っていいですか。
そうですね、これはもともとの患者さんの腎機能の状態によると思います。もともとやはりですね、今慢性腎臓病と言われるような腎機能がまあちょっと悪くてっていう治療が必要な方っていうのは、
はい、
日本全体でも1000万人以上いると言われています、
はい、
のでそういったまあ腎機能がもともと悪い方に関しては片方の腎臓を取ることで、
はい、
まあ、いわゆる慢性腎臓病が進行してしまってですね、いろんな弊害が起こる場合があります、うん、あ、腎機能が正常な場合は通常は片側の腎臓を取ってもまあ問題がないことが多いです。ただ最近は腎臓の機能をなるべく温存残した方が、やはりいろんな病気ですね、はい、
うんうん、
これは心筋梗塞とか脳梗塞とか、はい、そういった血管障害と、まあ、腎臓機能というのは関連があるというふうには言われてきているので、がんをしっかり治すのと同時にですね、うん、腎機能を、まあ、どれだけ残すかということが最近は治療の焦点になってきています。
そうなんですね、はい、はい、ありがとうございます。でがん の外科手術にはどのような方法があるんでしょうか。
そうですね、まあ、大きながんには先ほど言った腎臓を全部丸ごと取る方法、うん、はいはい、そして、まあ、従来は4センチ以下がメインであった腎臓の部分切除、うん、
はい、
うん、ステージの1になりますけど、こちらは腎臓の腫瘍の周辺だけ切除する方法があります、うん、はい、で、まあ、4センチ以下の場合は腎臓の部分切除を選ぶ場合が多いです、
うん、
で腎臓部分切除はですね、はいはい、腎臓の血流を、まあ、一時的に遮断します、
はい、
うん、腎臓に行く動脈を特別な機械で挟んでですね、
うん、
腎臓に血液が流れないようにして、で腫瘍を含む腎臓の一部を切除して、
はい、
切除し終わった後はですね、やはり腎臓は血液が非常に豊富な臓器なので、非常に出血しますので、
はい、
切除後はやはり縫い合わせて、
うん、
出血がないようにしてから、その腎臓の血流を再開するといったのが腎臓の部分切除というやり方になります、
はい、あとはロボットを使った手術というのもあるわけですよね、
は
い、
そうですね、この腎臓の部分切除のやり方には、
うん、はい、
大きく分けると3つ方法があります、
はい、
で1つは開腹手術、まあ、お腹を切る手術ですね、はいはい、従来の手術です、
はい
はい、でもう1つは腹腔鏡手術、
はい、
これは腹腔鏡といって、お腹の中に小さなこの穴ですね、
はい、
大体5ミリから1センチぐらい の、うん、小さな穴をいくつか開けて、
はい、
そこから鉗子を入れて、
うん、
手術をするやり方です。
うん、
それから最後に今言った、最近出てきたロボット支援下手術、
はい、
これはダヴィンチといった、ロボットを使った手術になってきます。これはまあこの5年ぐらいですかね、腎臓の手術が行われるようになったのがこの5年ぐらいということになります。でこの開腹手術の場合はやはり従来からやられている方法ですけれども、
はい、
まあ、10センチぐらい、まあ、10センチ以上ですね、かなり大きな、切開傷を、
うん、傷が
ついてしまって、はい、しかも腎臓の手術はこの脇腹の筋肉を切除しないといけませんので。
あ、そうなんですね。
そうですね、非常に傷が大きくて痛みが強いっていうところが問題点として挙げられます、うんうん、
はい、
で2番目の腹腔鏡手術っていうのはですね、
はい、
まあ、回復手術に比べると傷が非常に小さいです、
うん、
で術後の回復が早いと、
はい、
患者さんにとってはまあかなりメリットがある治療法になりますけれども、 まあ、この小さな穴から鉗子を入れて手術をするので、うん、手術の難易度としては非常に高くなってしまう
ということ
ですね。
先生方にしては難しいわけですよね。見えないですもんね、
はい、なんで腹腔鏡手術というのは、まあ、全ての施設でやってるわけじゃなくて、はい、やはりあのかなり症例数が多い大きな病院でしかやってなかった治療になります、
うん、はい、なるほど、
はい、最後のこのロボット手術っていうのは先ほど言ったように腎臓のあのがんに関しては5年ほど前から行われるようになった手術になっています、う
ん、はい、
でこれは手術支援ロボット、名前はダヴィンチっていう名前のロボットがあります、
うん、そうなんですね、
はい、県内でもまあ琉球大学病院をはじめとして今現在この4施設、
はい、
うん、あのロボットこのダヴィンチは入っているというような状態です。で特徴としてはあのやはり3次元うん、3D ですね、画面が 3D です、
はいはい、
で 4K の、うん、画面なので非常に細かいところまで、まあ、モニターで見ることができるということで、うん、まあ、より繊細な手術を行うことができます、
はい、
あとは普通の腹腔鏡と何が違うのかということですけれども、これは関節がたくさんついていて、
はい、
うん、あの人間の手よりもこう細かく動くような、
うん、あ、そうなんですね、うん、
あのこの鉗子ロボットのアームがついています、うんうん、はいはい、なので、まあ、非常に細かい動きができるので、うん、まあ、腹腔鏡手術は非常に難しいという話をしたんですけれども、
そうですね、
まあ、それに比べると、はい、まあ、非常に手術がやりやすくて、
うん、
腫瘍の切除とかあとは切除が終わった後の縫合といった、うん、あの操作も非常にやりやすくなっています、
はい、
ですので、まあ、腹腔鏡に比べて、まあ、難易度はあのかなり優しい、うんうん、そして回復手術に比べると術後の痛みもやはり腹腔鏡同様に少ないというところで、はい、まあ、この回復手術と腹腔鏡のいい点を持ち合わせたような手術ということが言えます、う
ん
う
ん、なるほどですね。あのでも先生たちがもちろん操作するわけですからね。
そうですね、はいはい
はい、まあ、大変だと思いますけれども、はいはい、あ、じゃ あの琉球大学でもそれをやっているということで、ね、
そうですね、
はい、
琉球大学では4年ほど前ですね、うん、2018年からこのロボット支援下の腎の部分切除、はい、腎がんに対する手術ですけれども、
はい、
を開始しています。これはあの略語でラプーンということが多いです、
うん、
はい、でこのラプーンをあの導入してからですね、やはり変わったことっていうのが、はい、まあ、これまで先ほど言った4センチ以下のものがメインで腎臓の部分切除をやっていたんですけれども、はい、まあ、4センチを超えるような大きな腫瘍であっても、
うん、
まあ、部分切除が可能になったりとか、
はい、
これまでは非常に難しい場所にあって腎臓を丸ごと取らざるを得なかった症例にも、うん、この腎臓の部分切除が行えるようになっているということで、
はい、
まあ、かなりあの腎臓を残してがんをまあ切り取りつつ腎臓を残すということが可能になってきています、う
んうんうん、ね、少しでも残っていると、まあ、いろいろな、ね、
そうですね、
働きはできるわけですよね、
はいはい、
じゃあもうかなりこのロボット支援人部じゃ言えないです、はい、すいません、ロボットの方は、
はい、
ダヴィンチの方は優秀なんですね。
そうですね、優秀なあの機械ですね、はい、
失礼しました、はい、じゃ先生もそろそろまとめということで言って、
そうですね、
はい、
琉球大学では、まあ、2018年からこのロボットの、まあ、腎がんの手術、まあ、それ以前には前立腺の手術はもうすでに行っていましたけれども、はい、まあ、腎がんの手術も開始しています。でそれまではあの回復手術は腹腔鏡手術で、
はい、
あの半分半分ぐらいの症例の割合だったんですけれども、うん、ここ、まあ、数年ぐらいはもう 90% 以上はこの腎臓がんの手術、まあ、特に腎部分切除の手術に関してはもうロボットを使った手術に、はい、まあ、移行してきています。で症例数としてもですね、はい、まあ、現在ではもうあの月3例から4例程度はあのこのロボットを使った腎がんの手術が行われていますので、はい、まあ、年間にするとやっぱり30例程度はあの腎がんこのロボット支援の手術を行っているというところで、まあ、県内からの紹介もかなり増えていますし、またあの腎がんとまあ検診などで診断されて、
はい、
まあ、今悩んでいるような方、
うんうん、
何か相談があるような方というのはまあ気軽にまあ琉球大学にご紹介、
はい、
もしくはご相談いただければなと思っています。
はい、なるほど、まあ、月に3例から4例あるんですね。
そうですね、はい、
沖縄腎がんって多いんですか？
特別沖縄が多いというわけではないと思うんですけれども、やはりまあそれだけあの、まあ、数も増えていますし、
うん、そうですね、
はい、あの手術で治る状態で見つかる方が増えていますので、うんうん、まあ、手術の症例自体はかなり増えているということが言えます。
はい、わかりました、まあね、あのかなりあのやりやすくなって 生存率も多分ね、はい、上がっているかと、
ね、そうですね、まあ、年々成績も良くなってきていますし、あとはまあこういった新しいロボットの技術が、はい、まあ、全世界的に導入されたりとかですね、
はい、
あとはまあたとえ進行した状態で見つかったとしても、うん、やっぱり腎がんの治療薬、先ほど抗がん剤効かないという話はしたんですけれども、まあ、分子標的薬といった、まあ、特殊な、がんのこの分子細かいところに効くようなお薬であるとかですね、はい、あとは免疫チェックポイント阻害薬といった、はい、まあ、がんが働かなくしている自分の免疫を働くようにして、うん、まあ、がん細胞をやっつけるといったような新しい治療薬が、
面白いですね。
そうですね、
がんに直接ではなく、ね、自分の細胞を元気にするって感じですか。
まあ、がんが自分の免疫細胞に働かなくしているような分子を、うん、なんていうか抑えて働くようにすると、うん、いったような基準ですけれども、はい、まあ、こういった新しい薬が腎がんの場合はもう年々増えてきて、転移があるがんに関してもかなりまあ、成績が良くなってきているというところで、うんうんうん、まあ、手術と合わせてですね、はい、まあ、そういった腎臓のがん自体を克服するということが、うんうん、はい、まあ、今後ますます、まあ、成績が良くなっていくと思われます。
はい、ありがとうございます。まあ、先生がおっしゃったように、ね、今そういったので悩んでらっしゃる方、ぜひ、ね、琉球大学の方にね、紹介していただくとか、ね、
はいはい、
お問い合わせをいただくということで、はい、やっていただければなと思います。本日は腎泌尿器外科木村隆先生にお越しいただいてお話を伺いました。先生、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。